普段ですねミニシアターのスタッフなんですけど、はい、はい、ミニシアターで映画はよく見られるんですか？
そうですね、結構まあ見る方かなとは、まあ、仕事柄見るので結構見てますね、うん、はい。
自分のところで
自分のところではやっぱ特権ですよね、こうさらっと仕事終わって見るっていうのは、はい、
ですね、
はい。
ちょっと元町映画館以外のことで、はい、私も調べてどこにあるのか調べたりしてたんですけど、はい、宮本さん、広谷さんですね、おすすめのシアター他にありますか？
はい、まあ、僕があの神戸出身 で今元町映画館で働かせていただいているので、まあ、おすすめというとですね、あの近くにある新海地という場所があるんですけど、はい、そこ の、 あのシネマ神戸さんとかですね、はい、あとはそのちょっと近くにある新海地の近くにあるパルシネマさんという劇場が、僕は個人的にやっぱり神戸に住んでてよかったなっていう映画館ですね、う
ん、たくさんあります
ね。ありますね、はい、
調べてみて思ったんですけど、はい、ちっちゃい映画館、そうですね、ミニシアターと呼ばれる映画館もいっぱいあるとして、うん、はい、普段行かないんですけどすごい行ってみたいな、
はい、ぜひぜひお持ちしますよ、はい、
それぞれのミニシアターって何か特徴とか違ったりするんですか？
はい、そうですね、例えば元町映画館であったら新作とか旧作もまあやったりするんですけど、今あの申し上げたシネマ神戸さんとかパルシネマさんは2番館っていうまあ位置づけでして、大きい映画館とかでやった映画をちょっと経ってからやる、2、3ヶ月経った後に例えばやったりするので、あのしかも2本立て、皆さん馴染みないかもしれないですけど、1本の料金で2本映画が見れる、
すごいお得ですね、
かなりお得 で最新の映画でもあるので、うん、あの非常に僕は学生さん、しかも学生料金めっちゃ安いんで、もうめちゃめちゃおすすめですね、はい、
見逃しても見れる、
そうなんです、そうです、見逃してもここやったらやってるみたいなのあるんで、日本やったら終わったんで出てくださいとかじゃなくて、1本の料金払ったらもうずっと1日中朝から10時から夜の9時ぐらいまでずっとおっても別に怒られない、そういう映画館もあの神戸とかにあるんで、うん、あのまだチャレンジしてなかったらぜひ行ってみたい方がいいと思いますね、はい、
近いのでぜひ行ってみたいと思います、ぜひぜひ、はい、ではガラッとまた内容変わるんですけど、はいはい、私たち学生ということで、はい、大学で広谷さんもですね、江南大学の大学ということで、はい、学んだことが今生かせてることとかございますか？
そうですね、結構あの大学、まあ、4年間在籍してたんですけども、はい、ぶっちゃけ映画を勉強するような学部とかには通ってなかったので、まあ、映画を見ることは結構この図書館とか使ってあの見てて、生かせてるかっていうと、やっぱこのここで培ったこう何て言うんですか、人脈とか、年上の人とかの接し方とかは、今のこの生きてきた中で今27歳なんですけど、生かせてるかなと思います、コミュニケーション力っていうんですかね、はい、
はい、そうですね、その一回違う仕事に入って、はい、就職してから映画の方にしようということなんですけど、はい、転職の際に戸惑いとかございますか？
これはね、もうめちゃめちゃありましたよ、うん、めちゃめちゃネット見て、あのこの時期の転職大丈夫かってめっちゃ検索しましたからね、あのよくあの日本やったら3年スパンとかあるじゃないですか、3年で、それで僕3年経たんと、まあ、辞めて、でまあいろいろ世間体から見たら良くないぞと、まあ、言われましたし、いろんな方からも3年はやらなあかんぞみたいな言われたんですけど、まあ、本当にタイミングがうまくあって席が空いたので、じゃあ映画館で働くっていうことがあったので、これを逃すと多分もうずっとこのままやなって思ったんで、それはあの本当にあのためらいがなかったかって言われたら嘘ですけど、まあまあ、あのやってよかったなとは今なっては思いますよ、うん、
ちょっと突っ込んだ話になるんですけど、はい、どうぞ。映画館のお仕事っていうのは、そのなんていうんでしょう、求人といいますか、はい、その入る枠っていうのはかなり少ないんですかね？
そうですね、あの大きい映画館とかってアルバイトで皆さんもよく行く、うん、受付とかあれは多分アルバイトとかで結構求人募集してるんですけど、こういううちみたいなミニシアター元町映画館みたいなとこは本当に求人はめったに取らないですし、映画業界全体としてもやっぱり経験者求むみたいな、
あ
そういう知識があって人を求むので、僕みたいに本当に全くそういうの無知でこう入っていくのは本当に運が良かったかなと思うので、うん、ぜひ映画業界行きたい方はそういうところでちょっとでもこうかじってればいつか行けると思うので、ぜひ挑戦してほしいなと思いますね、うん、
でもやっぱりもともとその元町映画館もその最初に作られた時はその映画に変わる仕事をしてた人が、は
い、あまあ集まってましたし、でも本当にプロみたいな人はいらっしゃらなくて、
あその映画が好きとか
映画が好きでちょっと映写のことやってましたぐらいで、映画の宣伝とかをやってた人はほぼいなかったので、本当一からみんなで作った感じはありますね、今の形を、はい、
そういういつから企画とかのこともワークショップ参加された上で、もうすごい技術とか学んでいたんですか？
いやもう別にそのワークショップをディスるわけじゃないんですけどあのワークショップって本当にその本人参加する人の意欲によって内容って充実するかしないかってやっぱ変わってくるところで、僕が行ったとこは本当にスタッフさんもやる気あったしなんですけど、僕正直ちょっとそこまで本気じゃなかったっていうのはあったので、真剣にはやってましたけど、ほんまにこれ意味あるんかなみたいな、ちょっとまあ疑心暗鬼でやってて、でもそこで培っ会った人とかが今の一緒にやってる仕事の人とかも一緒にやってるので、あの参加してよかったと思いますし、ワークショップって本当興味あったらとりあえずやってみるのが一番重要ですね。ワークショップによって全然内容ないとこも正直あると思うんで、それはあの皆さんぜひちょっとまあ見ながら学生の間に勉強してもらいたいなと思いますね、
やっぱ行ってからじゃないとその成功した失敗したって分かんないですよね。もう
説明会ではいいことしか言ってないですから、みんな本当に本当に
そうですよね、
はい、
いや、
はい、
もし今、はい、企画する側としてなんですけど、そうですね、はい、もし映画を作る側とかだったらどういう映画を作りたいとかございますか？
そうですね、まあどういう映画、難しい質問ですけど、あまり映画作ることはあまり僕自身はあまり興味がないんですけど、でもやっぱりもう見てたらやっぱり予告編だけでもいい映画みたいなって結構あったりするんで、本当にそんな尺とか長くなくても15分でも30分ぐらいの作品でもなんかちょっと撮ってみて、少しでもみんながちょっと面白いなって思ってくれるようなドラマとかが作れたらね、最終的には良かったりするかなと思いますね、うん、
何か訴えかけるような、
そうですね、まあ、はい、なんか自己満足で終わらんような映画を作れたらいいなと思いますね、動画とか、はい、
やっぱり選ぶときもそういうのって気にされるんですか？
あ、気にし、僕もあの選考作品の選定とか携わりますけど、あ、まあ、上の人は多分そういうのは特に状況とかも気にしてると思いますね、うん、
そういうのも気にして、その
そうです、ね、
やっぱり見る人に何か訴えかけるっていうところですかね。
そうですね、まあ、見る人がこれこのタイミングでこれやった方がいいんちゃうかっていうタイミングもそうですし、もうそれはあの合わせてると思いますよ、うん、
なるほど。
今もテレビとかではドラマとか見られるんですか？
はい、これね、ドラマ今全く見てなくて、
そう
なんだ、今何をやってるかって言ったら、あの石原さとみのなんかなんて医療系のやつかなんかで終わってますよ。
ちょっと前ですね、
ちょっと前今だから何をやってるか、あとニュースとかは、はい、芸能ニュースとかもめちゃめちゃ見るんですけど、今この俳優さんが流行ってるかとか、このドラマが始まるかって、ただもうドラマって長いじゃないですか。
そうですよね。
でも本当思うんですけど、最近ドラマって12話分12週分ぐらいあるじゃないですか、はい、あれ毎週欠かさず見てる人ってあれやっぱ忍耐力がついてるとこがあるんで、そういうのできる人って映画とかも多分見たらハマっちゃうし、あのそういう努力して見るってちゃんとテレビの前で見る人ってあの何やっても多分続くと思うんで、あのぜひ僕は見てないですけど皆さん見続けた方がいいなって改めて思いますね、
なんか私正直映画見るとすごい疲れちゃうっていうのがあって、なんかすごいなんか泣いたりとかいろいろ感情なんか揺さぶられて、なんか見終わった後すっごい疲れるっていうのがあって、からあの2本連続で見たらちょっととてもじゃないけどすごい疲れそうだなって。
僕も前までそうでしたけど、今も仕事柄この映画こういう風に宣伝したら面白いんちゃうかなみたいな感じで見ちゃうんで、感情とかも何もないんですよ今無の状態で見て、あ、これだったらこうかなみたいな、今こうやって喋りながらもお二人がここでこういうことを言いたいよなみたいなことを考えながらこう喋ってるんで、いやもう楽しいですね。
結構こう分析されながら
分析しちゃうのが面白いですね本当に。いや面白い、
分析されてる、
いやそうですよね、周りもねどういう風に今見てんだよなって
。じゃあその、
はい、
映画を見てもう泣いたりとかっていうのは今はあんまりないって感じですか？
最近もうないですねなんか泣きたいなと思う、まあそういう作品にまだ出会えてないかもしれないですけど、ちょっとおすすめ映画あったら逆に教えてほしいぐらいですね今ね。
そこはもうリノの出番じゃないですか？
いや本当に、
いやもうそんな王道でタイタニック
泣けますけどね、大体泣けますよね、
もう何回見ても泣けますね、
うん、私タイタニック見たことないんですけど、
ぜひ
そんな泣ける感じなんですか？
いやもう、まあ、最後なんでなんて、最後なんで沈んでいくのって思っちゃうから、ネタバレなんですけど、
あ、まあまあまあ沈んでしまったってい
う
のは、
いやもうあれはいや本当あの最後まで見たらなんかね、4時間ですけど4時間ちゃんと詰まって最後があるみたいなのがあるんで、ぜひぜひあの間髪開けずに4時間ぶっ通して見てもらった方がいいと思います、はい、おすすめです。はい、
京谷さん自身は、はい、普段仕事もオフの日とかも含めて大体月に何本ぐらいが見ているんですか？
いや、そうよく言われるんですけど僕全然見てない方やと思うんで、年間年200本ぐらい見てる人も結構いるんですよ、スタッフで。
あ、すごい
な。1日1本以上は絶対ほぼ見てみたいな。僕はでもそんな見てないんで、でも 映画館に入りたての時は本当に見てなかったんで見なあかんって思ったんで、1日2本ぐらいはなんか帰ってから見たりしてたんで、その時は一番最高で250本ぐらいとかじゃないですか。今も全然、あ、年間ですね、年間見てますけど今も全然ですよ。100本見たらいいかよ、いいぐらいですよ本当に。
いやでもすごい、すごいですね。
私とか同じ映画を何回も見てしまうんですよ。あ、気に入ったやつ、そういうのありますか？
あります、あります。もうストレス溜まったらこの映画見るみたいな大体決めてるんで、あの見たらあスカッとする。だから何回も見るっていうのは非常にいいことやってますよ。うん、
ちなみにその映画、
いやこの音楽もすごいですけど、ザ・ロックっていう映画が、はい、ショーン・コネリーとニコラス・ケイジが出てる、これはテレビでやってた時にめちゃめちゃ印象的に覚えてる映画で、やってたら絶対見るっていう僕なんかなんかあって、今はもうソフトを買って、まあ、あのストレス溜まった時にもう好きなシーンだけ見るとかもたまにあのチャプターここだけしか見ないみたいなのもあるんですけ ど、そこで2時間とかになって15分だけ見ちゃうみたいなのが結構ありますね。
うん、チャプターってことはやっぱり DVD とか買われるんですか、その映画終わって。
あ、欲しかったやつとかは買いますけど、あの結局袋開けずに置いてる時も結構、
あ、そういうことも
あの見ないっていう、あの置いとくだけみたいなのもあります
それは本当に、あ、じゃあなんかついつい買ってしまうけどみたいな。
はい、そうです、そうです、
ここの物がね、嬉しいですよね。
そうです、物があるっていうだけで、はい、はい、結局見ないんですけど
私なんか映画の DVD って全然買ったことないんですけど、リノとかも買います？
すごい買います。
いやもう 買うのはいいと思いますよ。
やっぱ何か違うんですか？
あのね、置いとくだけで安心感があって、いつでもまあ見れるっていうのもありますけど、特に別にないんですけどね、そのなんか良さみたいなのはないんですけど、でもあのスタッフとして言えることはやっぱこう何回も見る映画って結局 そこでは完結してたんですけど、それが映画でもし映画館で見れるってなった時に絶対もう別物みたいになるので、そういうのが比べることができるっていう意味ではソフトは既に好きなやつは持っといた方がいいと思いますね。それでもし劇場にそれがかかるってなったらもう間違いなくそれは行った方がいいです。
やっぱりなんか家と見るのとは本当に
全然違いますね本当に。おすすめですよ。
なんか私は結構もう家でこう見るって感じ、はい、映画館はその時にやってるものしか見に行かないんですけど、こう見たいからみたいな感じで、うん、リノは何か見たりしてます？その家じゃなくて映画館でとか。
映画館ですか？
最近やった
のか。最近はリベンバーミーとか。
ああ、みんな見てるよね、はい、アカデミー賞取ったやつか ね。いやまあそんなのはぜひ見といた方がいいです。ああいうのってなかなか他の映画館でやれなかったりするので、
あ、
はい、
そうなんです
ね、そういういいですよ。
今まで映画のことたくさん聞けて、
はい、
はい、これから最後ですね、はい、企画、じゃあですね、この仕事をしている中で一番嬉しい瞬間という質問なんですけど、
はい、
どういうところで一番嬉しいなって感じますかね？
そうですね、僕はあの正直映画めちゃめちゃ見るタイプじゃないので、こういう形で映画を通して皆さんみたいに大学生の方とかと会って仕事する時が個人的には一番嬉しいですし、まあさらに嬉しいって言ったら、例えばここでやってる人が今紹介したラジオ小鼻とかを映画館で見て、まあ見に来てくれる時が一番嬉しいかもしれないですね。普段見ないような作品をこういう形で紹介して皆さんに伝える時が一番幸せですね。
ありがとうございます、はい、今までしてきたのとは別で、まず自分が取り組みたいなと思う企画とかございますか？
は
い、
そうですね、最初ら辺にも申し上げたんですけど、まあ、映画って結構こう見る文化がすごい詰まってるものなので、うそういうのをこうまだ知らない方も結構若い方もいらっしゃると思うんで、こういう形で大学生の方とか、それこそ中学生高校生の方とかと一緒にこういう形で映画を伝えるような仕事企画が、まあ、できたら一番嬉しいかなと思いますね。はい、
じゃあこういろんな世代の人と一緒に、
そうですね、できればその20代30代の方とかと一緒にこう映画を盛り上げるような企画を、まあ、作品に合わせてできたらなとは思ってますね。
何かその今実際に取り組んだられてる企画とか、
はい、
そのお仕事で差し支えのない程度で、
あ、そうですね、まあ、例えばこの大学、江南大学さんと一緒にやるのは、この例えばラジオ小鼻でコラボイベントで3弾目なんですけど、
そうですね、
第3弾やらせていただいてるので、これから第4弾第5弾と映画監督とかゲストの方をですね、こちらにお招きしてトークショーをやっていただいたりとか、映画をここで試写会みたいな形で実際に見ていただいて、その場で学生さんにこの映画どうでしたみたいな意見を聞いてみたり、そういう、映画館を飛び出してこう学内とか、それこそ外のことで一緒に皆さんとやるような企画を今実はちょっと考え中で、まあいろいろ作品に合わせてできたらいいかなっていうところですね。
じゃあもうその映画館をその大学に持っていくみたいな
感じで、そんな感じですね、はい、
こう場所ごと動かすみたいな感じですね、
はい、そういうことですね、はい。
やっぱりこう一気に大勢で見てもらうっていう企画をされることでいろんな交流とかできると思うんですけど、
そうですね、う
ん、実際それって難しい
もの、難しいですよ。で特にね、河野大学さんの方、学生さんたまにうちに来てくれるんですけど、やっぱ大勢の方が、まあ、あの見に来たことがない、来たことがない方が多いですし、ミニシアターみたいな言葉も知らないので、本当に今やったらね10人ぐらいのスタッフの方がいらっしゃるんですけど、本当に 2,3 人とかでもいいんですよ。最初に企画をやると 2,3 人の方で興味持って方ら、そこからどんどん口コミで広がっていくようなイベントができたらいいなと思うので、
うん、
まあ、数は重要なんですけど、やっぱ数よりもなんか質をもうちょっと重要にしていこうかなと思うので、今日多分お二人にお話ししたので、ラジオコバには多分来てくれるはずやと信じてるので、はい、ぜひぜひあの来ていただければと思いますので、はい、
はい、そうですね、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ということでですね、今までお話聞いてきたんですが、とリノはこう、はい、先週22日に引き続きお話聞いてきて、はい、何かこう変わったこととか、なんか改めてこう、はい、考えたこととかってありましたか、今日のお話。
そうですね、映画の企画とか伝え方、どういう対象の方に見ていただくとかいうのを、こういう感じで考えているとは知らなかったので、はい、例えばこの映画だったら映画の中の学生が実際にラジオを通じてその街でっていう話なので、はい、私たちが今その映画とシンクロっていうか、
いや、そうですよ、
同じような感じで学生、
これ全国でやってないですから、ね、この企画は、ね、ここだけですから、はい、
女子大学生がこうやってラジオで喋らせていただくという企画の思いついたのもすごい、こういう感じで伝えていく宣伝方法があるんだなとか、はい、新しいその方法アイデアを見つけることができて、うん、すごい面白いなと思って、
ありがとうございます、
すごい私も嬉しいです、
はい、
はい、
私も同じような感じなんですけど、はい、そのラジオと女子大生とっていうふうに、その一つの映画からしてもいろんな伝え方っていうか伝えられるものがあるんだなって、すごいなんか前回に引き続き今日話聞いてて、それがすごい印象に思って、でやっぱりそれをどう見つけていくかっていうのがもうひろやさんのお仕事なんだなっていうふうに感じましたね。なんでその伝えられてるものをこう見て、どんどんそれを吸収できて、吸収していけるようになりたいなっていうふうに思いました。
頑張ってください、これからと思うんで、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。